ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア政府は依然としてパレスチナ国民のための野戦病院の建設について交渉続行、エラリは医科園開発の診断についてすでに情報を提供。最初のニュースです。インドネシアのプラボー・スビアント国防大臣は、インドネシア政府がエジプトに避難したガザ地区のパレスチナ国民のための野戦病院建設についてエジプト政府と交渉を続けていると述べました。1月18日木曜日に第990人ラジマン・ウィディオ・リニングラット博士というインドネシア船舶の出港の式典の後、プラボー大臣は現在の選挙後、多くの当事者の利益を引き下げているため、交渉は容易ではないと述べました。プラボー大臣はインドネシアは困難を理解していますが、エジプト政府はガザでの戦争中に直面した可能性のある圧力を理由に、野戦病院の建設を許可していないと述べました。この計画に関して、インドネシア海軍参謀長官のインドネシア国軍のモハマタリテトクは、インドネシア船舶ラジマン博士がガザのラファに直接隣接するエルアリシ地域を含む難民島ビーチに野戦病院を建設することができると説明しました。しかしこれまでのところ、インドネシアはエルアリシへの援助のみ強化されています。次に、インドネシア国会第一の委員会のメンバーであるデボー・ラクソーノ氏は、インドネシアラジオ放送局 RRE に対し、ヌサンタラ州と医科への発展の動向について、常に定期的に情報を提供するよう要請しました。同氏は RRE からの情報により、一般の人々がヌサンタラ州と開発をますます支持するようになることを期待しています。リブ氏は1月18日木曜日、プロティガ RRE との会合の中で、RRE が常に正確な情報を伝えていると述べました。したがって RRE は、ヌサンタラ州と2関連するデマ情報や不正確な情報を排除しています。リブ氏はまた、RRE が所有する多数のプラットフォームを所有して、ヌサンタラ州と開発に関するレポートを最適化できることを期待しています。RRE は現在、ラジオだけでなく、様々なプラットフォームでのデジタル放送も行っています。RRE は 98.3MHz の周波数で、ヌサンタラ州とでも放送します。次に、東南アジア諸国連合のカオ・キム・ホン事務所長は、100日間続いているガザ地区でのイスラエル・ハマ戦争を止めるために、世界の指導者と地は自らの影響力と権力を行使しなければならないと述べました。今週は水曜、ジャカルタのアセアン事務局で記者団に対し、紛争を終わらせ、これ以上の犠牲者を出さないためには、世界の指導者らも、紛争と軸に交渉のテーブルに戻し、問題を平和的に解決する責任があると語りました。カオ氏は国連や戦争に直接関与している国々を含む世界の指導者が、紛争における民間人の犠牲を最小限に抑えるために協力する必要があると信じています。 ロシアはこの戦争は死傷者を出したいだけでなく、ガザ地区のパレスチナ人全員に大きな影響を与えているため、直ちに停止しなければならないと強調しました。次に、パキスタン外務省はイランによる略級審判を受け、イスラマバドはイラン大使を召喚したと発表しました。この措置は隣り合う日国間で前例のない緊張が続く中で行われました。パキスタンは2人の子供が死亡した攻撃で、イランが略を侵犯したと主張しています。この声明はイランの国営メディアが、イランのミサイルがジャイシュ・アル・アドル民兵組織の2つの基地を標的にしたと報じたことを受けて発表されました。パキスタンは違反やその正確な位置を確認していません。パキスタン外務省報道官は1月17日水曜日、声明の中で2人の子供の死亡には言及していませんでした。私はこれらの違反には理由がなく、パキスタンの主権に対するあからさまな侵害であり、容認できないと述べました。パキスタンへの攻撃はイランが他の近隣諸国、イラクとシリアに対して同様の攻撃を行った翌日に行われました。以前、ジャイシュ・アル・アドルはパキスタンとの国境でイラン治安部隊を攻撃しました。イスラエル占領軍は水曜夜、占領下のヨルダン川西岸のドゥルカルム県でパレスチナ責任支援者の救急隊員ボランティア5人を拘束しました。パレスチナ精神者ワファの特派員はイスラエル占領軍がドゥルカルムキャンプへのイスラエルの攻撃で負傷者の応急処置としていたボランティアを拘束したと報じました。ボランティアたちは特別な救急車用の身分証明書と衣服を着ていたにもかかわらず、ドゥルカルムの町と難民キャンプでイスラエルにより侵略が続いている中、建設された緊急調査センターに強制的に援護されました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は朝鮮半島が再び激化していることについてお伝えします。朝鮮半島の緊張は決して終わることがないようです。今週、北朝鮮と韓国の関係が再び激化しました。原因は両国による軍事化するです。北朝鮮は1月14日に曜日、キルカの長空超音速弾頭を搭載した弾道ミサイルを実験しました。北朝鮮通信社によると、1月17日水曜日の実験は、中距離極超音速弾頭の確保、特性と操縦、特性を検証することを目的としているということです。また、新開発中の高出力多弾応対燃料エンジンの実力に迫りました。北朝鮮は今回の実験は、近隣国の安全に影響を与えておらず、地域情勢とは何の関係もないと主張しています。北朝鮮の主張に対し、韓国、米国、日本からは様々な反応があります。参加国は北朝鮮の挑発が地域の不安定の根源であるとの認識で一致しました。北朝鮮の極超音速ミサイル発射を受けて、韓国、米国、日本は朝鮮半島海域で合同海軍演習を実施しました。韓国の統合参謀長官キム・ミョンス提督によると、共同演習は1月15日月曜日から1月117日水曜日まで実施され、参加国の軍艦、9隻が参加しました。その中には、米国の原子力空母カール・ピンソン、維持層、戦闘システムを搭載した韓国海軍の駆逐艦、海上自衛隊の今後型号 A 艦などが含まれます。金ミョンス提督は今回の海軍演習は北朝鮮の核ミサイルの脅威に対する探りの抑止力と対応能力を強化することを目的としていると強調しました。常に紛争の影が薄れた北朝鮮半島情勢はさらに激しさを増しています。特に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が韓国とのドイツの扉を閉ざす声明を発表し、韓国との関係を再定義する目的で憲法改正の措置を講じることを提案したことです。金正恩氏は朝鮮半島で戦争が起きた場合、北朝鮮は憲法を改正して韓国が征服され、領土の一部であると宣言する可能性があると述べました。一方、韓国は最大の敵とみなされるべきです。北朝鮮の声明において、韓国のユン・ソクヨル大統領は、彼の政権はこれまでの政府とは異なると述べました。ユン・ソクヨル大統領によると、ソウル軍は並外れた対応能力を持っているということです。ユン・ソクヨル大統領はまた、北朝鮮が挑発すれば、韓国は北朝鮮を何倍にも処罰するだろうと強調しました。舌戦が始まり、金正恩氏とユン・ソクヨル大統領が互いに脅し合っています。最近、ロシアとウクライナ、イスラエルとハマスと、戦争イシスグループとシリアとイラクにおけるイスラエルの諜報機関モサドに対するイランの攻撃により、世界情勢は非常に憂慮すべきものとなっています。また、イランとパキスタン在住アルアドル組織と過激派グループに関して攻撃をかわすや、米英によるイエメンの不支配攻撃です。朝鮮半島の状況によって、この状況がさらに悪化しないことを願っています。前線が武力紛争に発展することのないように、ましてや開戦にならないように、すべての当事者が自制心を発揮できることが望まれます。これでコメントを終わります。
皆さん、今日の歴史です。今日は1966年1月19日、インドラ・ガンディ氏はインドの首相に就任したことから始めます。インドラ・ガンディ氏はジャワハラ・ネル首相の父親の個人秘書として政治的キャリアをスタートさせました。ラル・バハルル・ショシュットリ首相が1966年1月11日に亡くなった後、国民会議党はラル・バハドル・シャシュトル首相の後任としてインディラ・ガンディ氏を首相に任命し、1966年1月19日に宣誓しました。インディラ・ガンディ氏は、インディラ・ガンディは最初の女性首相であり、これまでインドの歴史上唯一の首相です。 次に1981年1月19日 RJ 協定がイランと米国によって合意されたことについてです。イランと米国は1981年1月19日に在テヘランの米国大使館の人質危険を終わらせるために RJ 協定に署名しました。結局は1979年11月4日に始まり、学生グループが米国大使館を襲撃し、館内で52人の米国国民を人質に取りました。このグループはモハマド・レザ・パレフィ国を打ち倒し、彼に代わってイスラム共和国を樹立するイラン革命を支持しました。拘束された人々には在テヘランの米国大使館職員と民間人が含まれていました。アラジー協定を通じてイランは人質の解放に同意し、翌日の1981年1月20日に解放されました。最後に1996年1月19日、大型ヘラ族船ノスケプ号からの石油が海に輸出したことについてです。1996年1月19日、米国ロードアイランド州ムンストンビーチでオイル船ノスケープとタグボートスカンディアがエンジン火災により座礁しました。この事故により310万リットル以上の石油が海に流出しました。米国海洋大気局のページが印象したように、原油流出はトラストムチ国立野生生物保護区の海岸線に広がりました。この流出により現場では900万匹のロブスター、1億5000万個の貝殻、420万匹の魚、その他のミミズ、カニ、ムール貝などの生物を含む海洋動物のほとんどが死亡しました。それとは別に、この油流出の結果、約2100羽の帯鳥も死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアの輸出スーパーカリュー政策のおかげで良い結果を達成していることについてお伝えします。インドネシアの輸出数は下流政策の実施によりプラスの結果を達成することができました。インドネシアとの輸出数といくつかの貿易相手国は特に中国を貿易相手国として非常に良好な政策を記録しました。1月17日アンダラ通信社が引用したように、これは水曜日ジャカルタでエラランガ・ハルタルト経済調整大臣が語ったものです。エラランガ大臣はまた小売部門はマクロ経済がどのように推移しているかを知る指標であり、その2つは小売売上高の実績に注目することであると述べました。インドネシア中央銀行は2023年12月の実質売上高指数が 217.9 または217.9 と好調を維持していると指摘しました。毎年 0.1% 増加しています。月次ベースでは2023年のクリスマスと2024年の新年のお祝いによる需要の増加に伴い、12月の小売売上高も 4.8% 増加すると推定されています。さらにユーロモニターのデータによると、インドネシアにおける2022年の小売業者の数は伝統的な食料品店から大型スーパーマーケットまでを含めて39,800万台に達しました。同報告書を上回ったインドネシアの小売売上高が1004億アメリカドル、または1兆5,262億ルピアに相当し、前年と比較して 8.6% 増加したと指摘しました。エラランガ大臣は経済を支援し、消費者のニーズを満たす小売業の役割を示しました。小売業の成長を維持するために、政府は現在特に事業強化に関する輸入のたやすさと事業のたやすさに関する規制、すなわちリスクベースの事業強化に実施に関する2021年5月政府規制の改善を行っています。これとは別に、政府はグローバルスプライチェーンを構築するグローバル企業のビジネスパターンに対応した取り決めも検討しており、これも利便性の一つとなるでしょう。小売部門の発展において、政府はシンガポールやタイなどの近隣諸国であっても他国の政策を研究する必要があり、これは外国人観光客を誘致する手段としてショッピングツーリズムをどのように活用できるかのベンチマークとなります。これでインドネシア語を終わります。
Semua ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat langkah ke depan. Hanya untuk sejenak, dengarkan kata dari segala yang ku ucap. Ku jelang pagi ini nikmati damai di hati, dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai tiap tujuan. Matahari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh sama.
datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama, dan kita tahu pelangi yang satukan.
Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat maju ke depan.
Oh, yeah.
Jadi pribadi baru. Buka kita buka hari yang baru, sebarkan semangat maju ke depan. Jadi pribadi baru. Bukalah, bukalah semangat baru. Bukalah, bukalah semangat baru.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバサワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワネインドネシアです。今日は南スマトラ州のキパサルンボンダンスをご紹介します。今回は南スマトラの人々の文化芸術の一つ、キッパスルンボンダンスをご紹介します。キッパスルンボンダンスは南スマトラ州キッパス県発祥の創作ダンスです。この踊りは様々な民族や宗教を持つキッパ族の間の友情の物語を伝えています。キッパスルンボンダンスには人との相互協力の大切さという意味が込められています。この相互協力の姿勢は人々の意識に反映される喜びに統合されています。キッパスルンボンダンスは通常8人の女性ダンサーによって踊られます。キッパスルンボンのダンサーは南スマトラ州の伝統的な特徴として金色を基調とした衣装ブラケットを着用します。この特徴は伝統的な結婚式で花嫁が通常着用する頭の覆いとしてシガが使用されていることからも見ることができます。この踊りの名前の通り扇が踊りの主役です。キッパスルンボの創作ダンスの動きは機敏な手の動きによって支配されています。移動して隊列を作る動きは地味儀式でのバニュア親族の女性の喜びを表現するダンスにもよく見られます。キッパスルンボンダンスにはスマトラ島の生まれ音楽の特徴としてドラム、パーカッション、アコーディオなど様々な連動楽器を組み合わせた音楽が伴います。電子ギターとベースの使用は生き生きとした音楽の伴奏を生み出すのに役立ちます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はパイナップル海系とかには結腸がんを予防する可能性があることについてお伝えします。結腸がんまたは結腸直腸がんは大腸と直腸を攻撃するがんです。このがん羅漢率はあらゆる種類のがんの中で世界第4位にランクされています。世界がん統計またはグローブ間のデータによると、インドネシアではこのがんは男性の羅漢率が2番目に多いがんの一つであり、2018年の新規症例数は3万17人に達しています。現在結腸がんの治療は依然として手術、放射線療法、化学療法の成功に依存しています。結腸がんの問題を克服しようとしているのは、正確な研究性素数性プログラムチームのメンバーである5人のガジャマダ大学学生、すなわち生物学部のアティカ・ヌルニさん、さん、アニサ・デウィラハユさん、ラティフ・アル・ウマミさん、イルマ・タズキヤさん、ウィ・アルディアンシャ・ムストファさんで天然成分の探索をしています。結腸がんの治療薬としてより安全であるその一つがパイナップルです。アニサさんは、パイナップルはインドネシアでよく見られる果物の一つで、海系、側、花びらを摂取することで抗がん作用があると説明しました。パイナップルの海系は、側、花びらはパイナップル果実の総重量の 50% を示す。実際この部分にはフェノル化合物、テルペノイド、抗がん作用のある酵素ブロミラインが含まれています。正確な研究性素数性プログラムチームは、抗がん目的でパイナップルの外形化は花びらの発酵プロセスを通じて抽出し、複雑な化合物を溶脱体化合物に分解します。発酵プロセスを加速するために、アニサさんと仲間たちは心筋リソプス、オリザイオ発酵をスターターとして使用し、抗がん化合物の価値と含有量を増加させました。発酵プロセスの成功により、より特異的な抗がん、ユロ体化合物が生成されることが証明されています。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は東カリマンタンのインドゥンインドゥンというタイトル曲についてお伝えします。イレンスマルニーによって書かれたこの曲は、イノフンダウタを使用した歌詞を持つマレポップンガンバスのジャンルに含まれています。通常は子守歌として歌われるこの曲には高いドットを置くべきメッセージが含まれています。そこには子供たちが両親を崇拝し親孝行することに熱心でいるようにというアドバイスが含まれています。それでは皆さん、東ガルマタンの曲インドゥンインドゥンです。ユニーフェブラが歌います。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hana shite okitan da. Kitto kore ga saigo sa. Subete te bamashite shimau. それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで、君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かない、ここにあった君への愛は置き去りにしてきた。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。